実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんです。よろしくお願いします。
田中です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is Australia prepares to kick kids off social media despite doubts. Review of technologies to restrict access by children under 16 to be completed soon.
オーストラリア16歳未満の SNS 規制12月施行へ準備。他国も注視。日経アジア書き下ろしです。関連する日本語の記事は6月10日日経電子版に掲載されています。オーストラリアでは12月から16歳未満の子どもによる主要な SNS へのアクセスが制限されます。議会が2024年に可決したオンライン安全改正法、ソーシャルメディア最低年齢法に基づくものです。オーストラリア政府はまだ年齢を制限する方法について調整中ですが、域内外の国々はオーストラリアの後に続くことをすでに検討しています。さあ、田中さん、オーストラリアで施行の準備が進んでいる16歳未満の SNS 規制の話ですね。
はい、オーストラリアではですね、今年の12月から16歳の子どもによる主要な SNS へのアクセスをですね、制限する規制がスタートします。昨年に可決されたオンライン安全改正法、これはオンラインセーフティーアメンメントと言いますけれども、それに基づく措置になります。世界的にですね、とても注目されている規制なのですが、日経アジアの記者がですね、規制導入に向けた課題ですとか、実際にそのオーストラリアのですね、16歳未満がどのような思いで規制開始を待っているのかをレポートしました。
どのような反応があるのでしょうか。
はい、なかなか興味深いんですけれども、オーストラリアに住むですね、14歳の高校生に、日経アジアが取材したところ、彼はですね、生徒たちは結局、対策を見つけるようと、割とカジュアルに対応していてですね、例えばネット規制が厳しい中国を引き合いに出してですね、VPN、これは Virtual Private Network と言いますけれども、仮設施設網を使ってですね、回避、Get Around できるかもと、楽観的に話していました。デジタルネイティブ恐るべしという感じでしょうか。
そうですね。具体的にはどのような規制になるんでしょうか。
はい、新しい法律ではですね、SNS の運営会社を規制の対象にしています。簡単に言えばですね、SNS の運営会社に年齢確認などの手段をしっかりしなさいということです。で、これに従わない場合は、最大で46億円の罰金を科すそうです。一方でですね、子どもですとか、保護者らへの罰則はありません。
ちなみにオーストラリアのティーネイジャーの間で人気の SNS は何なんでしょうか。
はい、13歳から15歳の調査を見るとですね、1位はスナップチャットで、2位がインスタグラム、これは日本でも人気ですよね。で、3位が YouTube、 これも日本でもよく知られている。で、4位 TikTok、 5位 Facebook とのことです。1位のですね、スナップチャットは、友人らでやり取りしたメッセージとか写真とかがですね、一定期間すると消去されるというメッセージングツールです。プライバシーの保護に役立つと言われてるんですけれども、これがですね、オーストラリアで1位なのは私もちょっと意外でした。
私の世代だと残る方がなんかこう綺麗になっていいなっていうのはあるんですけど、その感覚はないのかもしれませんね。
はい、
さて、規制導入に向けてどのような技術の導入が検討されているんですか。
はい、珍しいものではですね、 AI による画像認識で年齢を推定するというシステムらしいです。 Facial Age Estimation というそうです。ただですね、こちらもですね、例えば子供がお化粧してしまって、ちょっと大人びた顔にして、そうしたらシステムを回避できるのではとかですね、画像を加工できるフィルターも最近たくさんありますので、それで回避できちゃうのではとかですね、そういった懸念がありまして、なかなか難しそうです。
一筋縄では対応できなさそうですね。
はい、オーストラリアのですね、新規制は先ほどもありましたけれども、子どもの SNS 中毒などを懸念する他の国々もですね、どのように規制できるのか、もしくはできないのかをですね、とても注視しています。続報もですね、日経アジアで報道していく予定ですので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
はい、今後日本もこういった事例に習うことがありそうですね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。 この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイト、またはこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Drone wars put Japan's Kawasaki Motors Subaru in spotlight.
二輪企業などドローンに参入。日経アジア書き下ろしです。6月18日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Drone wars put Japan's Kawasaki Motors Subaru in spotlight.Mass production becomes buzzword as drones change battlefields. In the DSEI Japan Defense Equipment Show last month, motorcycle maker Kawasaki Motors and car maker Subaru occupied prominent positions near the entrance, showcasing their key exhibits, drones.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
Defense Equipment.
防衛装備品。
Defense equipment. Prominent.
目立つ、人目を引く。
Prominent. Showcase.
何々を紹介する、展示する。
Showcase.
では続いて第二パラグラフです。
Kawasaki is developing twin and single engine drones that can fly up to 2,700 kilometers at speeds of up to 600 kilometers per hour with a maximum payload of 500 kilograms.
第2パラグラフのキーワードです。
Payload。
ペイロード、搭載重量。
Payload。
続いて第3パラグラフです。
In 2030, the company aims to churn out 5,000 drone engines a year, a task not particularly hard for a company that makes some 500,000 motorcycles every year.
第3パラグラフのキーワードです。
Churn out。
何々を量産する。
Churn out。
例文をお願いします。
The new factory will be able to churn out at least 1,000 new bicycles every day.
新しい工場では毎日少なくとも1000台の新しい自転車を生産できるようになります。
The new factory will be able to churn out at least 1,000 new bicycles every day.
Churn out、 大量に作り出す。この言葉にはネガティブな意味はありますか? Doesn't churn out sometimes have some negative nuance?
Yes, sometimes it does, though not in the example sentence or in today's article.
時々ネガティブな意味で使われますが、今回の記事や例文はネガティブな使い方ではありません。
However, in another sentence, I think you could feel a negative nuance. For example, the writer churns out a new novel every 6 months, with each storyline basically the same.
ただし、こういった場合にはネガティブなニュアンスが含まれます。その作家は6ヶ月ごとに新しい小説を次々と書き上げていますが、どのストーリーも基本的に同じです。例文を紹介してもらいました。では続いて第4パラグラフを読んでいただきましょう。
When it comes to small and efficient engines, no one can beat Japanese motorcycle makers, said a guide at the Kawasaki booth.
第4パラグラフのキーワードです。
When it comes to
何々に関しては、何々について言えば、
When it comes to
例文をお願いします。
When it comes to computer troubleshooting, our office IT person, Jerry Smith, is the person to talk to.
コンピューターの異常や問題に関しては、当社の IT 担当であるジェリー・スミスに相談してください。
When it comes to computer troubleshooting, our office IT person, Jerry Smith, is the person to talk to.
続いてのキーワードです。
Beat.
何々を打ち負かす、何々に勝つ。
Beat.
続いて第5パラグラフです。
He explained why the maker of the Ninja brand motorcycle should be the one to build drones and their engines for next generation warfare. A piston engine costs only a 30th or even a 50th of a comparable jet engine.
第5パラグラフのキーワードです。
Warfare.
戦闘行為、武力衝突。
Warfare. Cost a 30th of.
何々の30分の1のコストである。
Cost a 30th of.
では続いて第6パラグラフです。
Their foray into the drone market comes at a time when drones are reshaping battlegrounds, as testified by Ukraine's successful strikes against Russian strategic bombers using inexpensive drones on June 1. As much as 70% of the killings or injuries in the war are said to have been caused by kamikaze one-way attack drones.
今読んでいただいた第6パラグラフの中に神風という言葉がありましたけれども、アメリカではどうやって発音しますか？
Yes, in the States we say kamikaze.
Kamikaze.
Right.
Karaoke とまた変わる感じですね。
It's something like that, or Japanese sake for sake. In English we can't say ke at the end of a word. We never have that pronunciation.
E が一番最後に来るとえで終わるわけではなくて、いで終わるということですね。
More like E. E. Kind of a gliding sound.
Kamikaze. はい。では、第6パラグラフのキーワードです。
Foray into.
何々への参入。
Foray into. Testify.
証明する、証言する。
Testify. Inexpensive.
低コストの、安価な。
Inexpensive. One-way attack drone.
一方向攻撃型ドローン。
One-way attack drone.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。二輪車を手掛ける川崎モータースと自動車大手のスバルがドローン市場に参入したことを伝える記事です。さあ、田中さん、ドローンで日本企業が存在感を増そうとしているんですね。
はい。5月に千葉県で開催されたですね、防衛装備品の見本市 DSEI Japan の取材レポートになります。DSEI は Defense and Security Equipment International の略だとのことです。この展示会ではですね、バイクで有名な川崎モータースと車で有名なスバルがですね、ドローン関連技術を主要な展示品としてアピールしていたことに注目している記事です。
どのような技術に注目が集まっているのでしょうか。
はい、先ほどのジェフさん の朗読でも出てきましたけれども、バイクの製造で有名な川崎モータースはですね、時速 600km 最大で 2700km を飛行できて、500kg の荷物を運べるドローンを開発しているそうです。川崎はですね、2030年にこうしたドローン用のエンジンを年間で5000台量産する計画があるそうです。まあ、当然ですね、防衛装備品の見本市に出展しているので、まあ、それ以外の用途も想定していると思いますけれども、まあ、軍事用途も含まれるということになります。他ではですね、三菱重工、こちらの幹部も記事の中でですね、まあ、AI にサポートされた大量の無人機を、まあ、限られた人員、まあ、人間ですね、がコントロールする時代が近く来るというふうに指摘しています。記事によるとですね、三菱重工は無人で飛行できる、次世代戦闘機の開発を進めているようです。
ロシアによるウクライナ侵略などドローンが戦地に投入されるというニュースも多く見るようになりました。
はい、その通りですね。先ほどのジェフさんの朗読にもありましたけれども、6月初めにですね、ウクライナのドローン部隊が、まあ、ロシアの最深部非常に奥深くまでですね、侵入していって、ロシア軍に甚大の被害を与えたと報じられています。これにですね、ドローンが使われたんですね。まあ、その人間が操縦する戦闘機よりも安価で、まあ、当然無人でですね、敵地を攻撃できるドローンの、まあ、戦地での有効性がですね、まあ、この攻撃によってですね、証明された形になりました。でかつその有効性がですね、まあ、日々高まっている状態です。各国ともですね、まあ、ドローンの大量生産に動いておりまして、日本企業もこれらに追随する形になります。
なるほど。他にはどのような日本企業が出展していたんですか？
はい、他にはですね、例えば東芝が、小型ドローンの捕捉、これは捕まえる方ですね、小型ドローンの捕捉に使うレーダーを出展していたとのことです。さらにはですね、こうしたドローンを網で捕獲する別のドローンもあるそうです。日本企業以外ではですね、これもなかなか面白いんですけれども、インドのドローンメーカーも出展していて、こちらのインドのドローンメーカーの担当者の方はですね、戦闘地に限らずですね、例えば違法漁業ですね、違法漁業の監視ですとか、テロ対策にも活用できるので、日本でもこうしたドローンの市場があるのではないかというふうに指摘しています。
ドローンを捕獲するドローンというのが
なかなか
さて、今後どのような展開が予想できるでしょうか？
はい、実はですね、今から十数年前のですね、ドローンのある種黎明期にですね、私スイスでドローンの専門家を取材したことがあるんです。で、もともとはですね、皆さん馴染みがあるのは、例えば YouTuber の方々がですね、そういった愛好家の方々がドローンを操縦して、綺麗な風景を撮るとかですね、あと当時はですね、ドローンを配達に使う、トラックではなくてドローンで荷物を届けるとかですね、あとは僻地、例えば山の奥深くとか山小屋とかですね、で急病の方が出た時に薬とかをですね、すぐ届けられるようになるというようなですね、平和的な用途のアピールが多かったんですね、当時は。
はい、
ただですね、やはりというか残念ながらというかですけれども、軍事用途での利用がですね、最も今進んでいる印象があります。各地のですね、紛争、今いろんなところで起こってますけれども、を見ていてもそうですけれども、ドローンがですね、ある種中核的な軍事装備になる流れ、これはですね、止められないのかなというふうに思います。で、こうなるとですね、例えばドローンで使う電池とかですね、小型の高出力モーターですとか、今記事でも出てきましたけれども、例えばエンジンとかのですね、部品の供給もサプライチェーンですね、をですね、いかに友好国同士で築けるかといった問題が、出てきます。で、これらに対応する必要があります。例えばですね、AI との連携も含めてですね、世界のテクノロジー業界に、大きな影響を与えるトレンドになりつつあるというふうに言えると思います。
おっしゃったように平和的な要素ですとか、あと利便性も増すと思うんですけれども、それとともに規制がちゃんと整ってくるといいですよね。
そうですね、民間利用に関しては多分規制がだいぶ出てくると思うんですけれども、軍事利用をね、その規制でどうカバーできるのかっていうのは大きな課題になるんじゃないかなというふうに思います。
ところでジェフさん、ドローン、この無人機はオスバチのことも言いますけれども、いろんな意味があるんですよね。
Yes, that's the original meaning, I think, is a type of bee. The bee makes a sound, zzzz, it just continues on and on like this. A drone is a bee.
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
the sound just continues like that at one level, right?
一つのトーンでこうずっとなんかこう音が続く状態ですね。
So, to describe a person who's talking and talking and talking, he never stopped talking, we say, oh, he's droning on about his problems. Means he's continuing to talk and talk and talk. It has a negative sound.
同じトーンで喋り続ける人のことをHe is droning on
about something.
About、
right?
something.
Yeah, it usually means he's complaining about something again and again, the same thing.
よくあるケースでは文句を言ってる時にそうやって使うんですね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。